委員会の動き。委員会では議案の審査のほか、主に次のことについて質問などがありました。企画総務委員会。トイレトレーラーの派遣。質問。台風15号の際に千葉県君津市にトイレトレーラーを派遣でき、台風19号の際に派遣できなかった理由は何か。答弁。台風19号の際は日本女性会議の開催地であった栃木県佐野市に打診したが、現地の受け入れ体制が整わなかったため派遣には至らなかった。また派遣意向を確認する中で他市町村への派遣にも至らなかった。質問。支援する側としてはどのような課題があるのか。答弁。今後は導入自治体を増やして派遣体制を強化するとともに、この取り組みを全国に周知していくことが課題である。福祉産業委員会。第4次刈谷市地域福祉計画。質問。第3次計画の基本目標値の達成度はどうか。答弁。4つの基本目標に対する成果指標9項目のうち4項目で目標値を達成し、5項目で数値の上昇があった。質問。第4次計画のポイントは。答弁。基本目標を地域福祉の意識づくり、担い手づくり、支え合いの仕組みづくり、安心安全な福祉のまちづくりの3つとして策定し、地域共生社会の実現を目指して各種施策に取り組む。その他、新型コロナウイルス、デイサービスセンター、タンポポなどがありました。建設委員会。刈谷市バリアフリー基本構想の改定。質問。各調査における意見を反映した取り組みは。答弁。JR 刈谷駅においては、令和2年度からホームの拡幅、ホームドアの設置、エスカレーターの増設、改札の増設などを行う。合わせて、駅構内のトイレを洋式化するとともに、オストメイト用設備や、乳幼児連れに対応したトイレを増設する。また、南北連絡通路や、駅前広場においては、階段の手すりへの展示シートの設置や、誰もが見やすい案内サインの検討を行っていく。その他、新型コロナウイルス、野田新町駅前のコード利用などがありました。市民文教委員会。第2期刈谷市子ども子育て支援事業計画。質問。基本目標の放課後児童クラブの充実には祝日の開設も含まれるのか。答弁。祝日における放課後児童クラブの利用希望があることは認識しており、放課後児童クラブの充実に向けた課題として捉えている。祝日に開設する場合、土曜日や長期休業期間のように午前7時30分から午後7時までの支援員の配置が新たに必要となる。各児童クラブに配置する支援員の確保は常に課題となっていることも踏まえ、今後も支援員の確保に努めつつ、祝日の開設について検討していく。その他、新型コロナウイルス感染症対策における自主登校教室などがありました。公平委員会委員の選任について、令和2年3月31日で任期満了となるので、再び選任することに同意しました。任期4年、高松町、早川孝明氏、4期目。公平委員会とは、地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権の施行を保障するために置かれる機関です。